敗には回想性がある。49ページ。この説では、写真と図が載っています。写真は集団食中毒事件によって回収された雪印の乳製品の山。これが載っています。回収されたいろいろな製品を入れた運搬用のトレイが山積みされている様子が映っています。図は失敗原因の回想性と題がついています。最下段に無知、不注意など個人の責任の失敗があり、その上に組織運営不良、企業経営不良、行政政治の怠慢、社会システムの不適合、そして少し離れてその上に未知への遭遇が重なっている三角形が描かれています。以上で写真と図の説明は終わります。2000年6月、関西方面で大規模な集団食中毒事件が発生しました。大手食品メーカーの雪印乳業の人気商品である低脂肪乳に紅色ブドウ球菌の毒素が混入していたことをきっかけに起こったこの騒動は、雪印集団食中毒事件という名前で呼ばれています。この事件の直後、マスコミ各社はこぞって原因究明報道を行いましたが、商品を製造した同社、大阪工場で何が原因で問題が生じたか、正確なところは明らかにされませんでした。事態を重く見て捜査に乗り出した大阪府警の中間報告によれば、北海道にある同社大気工場で製造した低脂肪乳の原料としても使っていた脱脂粉乳に元々の問題があったというのが有力な説になっています。しかしいずれにせよ会社側の会見を聞く限り、同社の衛生管理がずさんだったことだけは間違いありません。実はこの事件の発生から10日ほど経過したある日、新聞に同社社員の家族が投書した手紙が掲載されました。その内容が大変興味深いものだったので、ここに抜粋を紹介することにします。私は雪印乳業大阪工場に勤務している者の妻です。現在雪印乳業の製品による中毒で大変なことになっているのは周知の通りですが、なぜこのようなことになったかについて一言申し上げます。このようなずさんな衛生管理の最大の原因は、従業員が毎日毎日残業で、主人など夜10時か11時頃に帰ってきて、疲労が取れぬまま、また翌日朝早く出ていく状況。若い女子社員にもこのような過酷な労働が行われています。会社は業績のみにとらわれ、上司は保身に徹し、衛生管理は最後の最後になるのです。何のために労働基準法があるのか。全く無視した過酷な労働が毎日行われていた結果、疲労が蓄積され、すべて手を抜くことになってしまって、このようなずさんな衛生管理になったのです。私は以前から主人を見ていて、起こるべきことが起きたと感じております。私を含む社員及びその家族の方々も私と同じ思いをしておられると思います。社長は信頼回復に全力を尽くすと良いことばかり言っていますが、最も大切なのは社員を正規の時間帯に帰宅させ、十分休養させ、 翌朝元気で疲労も取れて出勤できるような労働条件を先に作るべきであり、これをもとにきっちりと社員教育をすれば、おのずと信頼は回復できるはずです。そうしないと同じことが必ず起こります。マスコミを通じて会社に十分反省してもらうため、ペンを取った次第です。括弧して2000年7月12日、毎日新聞大阪版の夕刊より抜粋。括弧閉じる。私がこの内容に興味を持った理由は、社員の家族という失敗を起こした当事者に近い立場の人が発信した情報だったからです。また、衛生管理の問題ばかりがことさら大きく世間で取り上げられていた時期に、さらに一歩進んで背景にある問題を伺わせてくれた点に興味がそそられました。新聞社に匿名で寄せられたこの手紙をここであえて取り上げたのは、失敗の持つ特徴である階層性の問題をよく表しているからです。左ページの図を見てください。周りに与える影響の大小を考慮すると、一つの失敗の原因はいくつもの要因が重なっており、それらの要因には階層性があります。この図は失敗の現れ方の階層性と同時に、失敗原因にも同じような階層性があることを表しています。ピラミッドの一番底辺にあるのは、日常的に繰り返されているごく小さな失敗の原因です。無知、不注意、不遵守、ご判断、検討不足という言葉が並んでいますが、要するに手順ミスや思い違いなど、失敗者個人に責任があるケースです。実際の失敗は一つの要因だけで起こることはほとんどなく、いくつかの要因が複雑に絡んで、人々にとって好ましくない形で現れるのです。雪印乳業の問題にしても同じで、ほとんどの失敗は個人のミスがきっかけとして起こるものの、その背景にはもっと重大な問題が潜んでいることは珍しくありません。図のピラミッドの中身はまさにそのことを表しています。中間から上に向かって存在する失敗原因には、組織運営不良、企業経営不良、行政政治の怠慢、社会システム不適合、未知への遭遇などがあります。ピラミッドの底辺は個人の責任に帰すべきものですが、上へ行けば行くほど失敗原因は社会性を帯びてきます。また同時に失敗の規模、与える影響も大きくなります。例えばある工場で作業中に死傷者を出す事故が発生したとします。いつもなら起きない事故がその日たまたま起きてしまいました。その時直接の原因は事故を起こした人のご判断ないし機械を作動している時の不注意など個人の責任にされがちです。しかしその背景には作業を一緒に進めるグループの中で危険を察知した時に直ちに行うべき安全対策を忙しさのあまりにしていなかったというのはよくあることです。あるいは熟練していないものに機械動作を任せるなどの組織運営上の問題の存在も考えられます。さらに遡れば、そういう環境づくりを進めていた企業経営不良の問題に行き着きます。見かけの利益にこだわるあまりにコスト削減ばかりに目が行き、サービス残業などの形で従業員に負担を強いていたことも事故の背景として考えられます。その程度があまりにひどければ、場合によってはこれを監督するはずの行政の怠慢にも責任の一端があったと見ることもできます。雪印乳業の騒動にしても、行政サイドの問題点をあえて指摘すれば、こんな見方もできます。数年前、O157 というそれまで馴染みのなかった病原性大腸菌による食中毒の発生に際して、保健所の対応の遅れにより、関西地区で被害が拡大したのは、記憶に新しいところです。厳しい言い方をすれば、 同じ関西地区で再び大規模な集団食中毒事件を発生させた責任の一端は、後手に回った行政の対応にもあったと見ることができるわけです。事実、問題が発覚したとき、行政は集団食中毒の原因と疑われていた雪印製牛乳のいち早い回収を指導することができませんでした。そこには外部からはわからない技術的に難しい問題があったのかもしれませんが、少なくとも O157 騒動で辛酸を味わったはずの対応の遅れによる被害の拡大という教訓が今回の騒動時には全く生かされていないことに大いに疑問が残ります。このような具合に一つの失敗の原因をたどっていくと、複雑な階層性が存在していることに気づきます。ここで注意しなければならないのは、階層の上にいる者は自分に責任を及ぶことを恐れて、失敗の責任を下の者に転嫁することがよくあるということです。最近頻発している医療ミス問題でも、病院側が管理の不備、経営の問題を認めず、1看護婦のミスとして問題を処理しようとするケースがしばしば見かけます。階層制に存在するこうした問題を理解しないことには、やはり真の原因が見えてこないのが、まさに失敗の持つ特性の一つなのです。